帰郷した源氏はすぐに宮中へ上がって病中の話をいろいろと申し上げた。随分痩せてしまったと仰せられて、帝はそれをお気におかけ遊ばされた。上人の尊敬すべき祈祷力などについてのご下問もあったのである。詳しく申し上げると、あじゃりにもなっていいだけの資格がありそうだね。名誉を求めないで修行一方で来た人なんだろう。それで一般人に知られなかったのだと敬意を表しておいでになった。左大臣も御所に来合わせていって、私もお迎えに参りたく思ったのですが、ご尾行の時にはかえってご迷惑かとも思いまして遠慮しました。しかしまだ一日二日は静かにお休みになる方がよろしいでしょうと言って、またここからのお送りは私がいたしましょうとも言ったので、その家へは行きたい気もなかったが、やむを得ず源氏は堂々していくことにした。自分の車へ乗せて大臣自身は体を小さくして乗っていったのである。娘の可愛さからこれほどまでに誠意を見せた待遇を自分にしてくれるのだと思うと、大臣の親心なるものに源氏は感動せずにはいられなかった。こちらへ退出してくることを予期した用意が左大臣家にできていた。しばらく行ってみなかった源氏の目に、美しいこの家がさらに磨き上げられた気もした。源氏の夫人は例の通りに他の座敷へ入ってしまって出てこようとしない。大臣がいろいろとなだめてやっと源氏と同席させた。絵に描いた何かの姫君というようにきれいに飾り立てられていて、身動きすることも自由でないようにきちんとした妻であったから、源氏は山の二日の話をするとすればすぐに同感を表してくれるような人であれば情味が覚えられるであろう。いつまでも他人に対する執着と同じものを見せて、同性の歳月は重なってもこの傾向がますます目立ってくるばかりであると思うと苦しくて、時々は普通の夫婦らしくしてください。ずいぶん病気で苦しんだのですから、どうだったかというぐらいは問うてくだすっていいのに、あなたは問わない。今初めてのことではないが、私としては恨めしいことですよと言った。問われないのは恨めしいものでしょうか。こう言って横に源氏の方を見た目つきは恥ずかしそうで、そして気高い美が顔に備わっていた。たまに言ってくださることがそれだ。情けないじゃありませんか。当ていかぬなどという間柄は私たちのような神聖な夫婦の間柄とは違うのですよ。そんなことと一緒にして言うものじゃありません。時が経てば経つほどあなたは私を露骨に軽蔑するようになるから、こうすればあなたの心持ちが治るか、そうしたら効き目があるだろうかと、私はいろんな試みをしているのですよ。そうすればするほどあなたはよそよそしくなる。まあいい、長い命さえあればよくわかってもらえるでしょう。と言って源氏は寝室の方へ入ったが、夫人は そのまま元の座にいた。就寝を促してみても聞かぬ人を置いて、探索をしながら、源氏は枕についていたというのも、夫人を動かすことに、そう骨を折る気にはなれなかったのかもしれない。ただ、くたびれていて眠いという風を見せながらも、いろいろな物思いをしていた。若草と祖母に歌われていた兵部卿の宮の小女王の登場する未来の舞台がしきりに思われる。年の不釣り合いから先方の人たちが自分の定義を問題にしようとしなかったのも道理である。先方がそうでは積極的には出られない。しかし何らかの手段で自邸へ入れて、あの愛らしい人を物思いの慰めに眺めていたい。兵部卿の宮は上品な艶なお顔ではあるが、華やかな美しさなどは終わりにならないのに、どうしておば君にそっくりなように見えたのだろう。宮と藤壺の宮とは同じお妃からお生まれになったからであろうか、などと考えるだけでも、そのこと恋人との縁故の深さが嬉しくて、ぜひとも自分の希望は実現させないではならないものであると源氏は思った。